준다. 시티 인포메이션.
스마일 人権。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報サンダに挟み込まれました人権サンダという冊子から記事についてお話をしていただきます。今日まず前半はピアサポーターの加谷聡さんにお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、加谷と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。加谷さんはサンダ市障害者総合相談窓口聞いてネットの相談支援専門員をしていらっしゃいますが、大体どのぐらいの頻度で、行ってらっしゃるんですか？
はい、聞いてネットに、平日の、月曜日から金曜日、はい、9時から、5時半まで、普通にそこで相談員として勤めているので、毎日そちらには行っているということになりますね。
それで来られる方々というのはどのぐらいの頻度ですか？
私一人で相談を受けているわけではなくて、7人相談員がちなみにいるんですね。
7人もいらっしゃるんですか？
はい、ですので、はい、7人のうち誰かを訪ねてやってくるっていうことにはなると思うんですけれども、はい、ちょっと話を分かりやすくするために言うと、私一人だけで言うと、はい、年間に窓口にいらっしゃる方っていうのは大体200、延べで言うと200、人ぐらいですね。
多いですね。
訪問させていただいているのが大体延べで50回ぐらいですね。これ1年間ですね、
訪問と今おっしゃいましたけど、はい、そういうお宅にお出かけになることもあるんですね。
そうなんです。やっぱお家に行かないとなかなかわからないこととかもありますし、はい、やっぱり私たちの窓口がある総合福祉保健センターって必ずしも駅から近いわけではないので、
残念ながらそうですね、
ちょっと行けないですっていう方ももちろんいらっしゃいますので、ご自宅にお伺いすることも、全然しておりますね。
そうですか。ということはお電話がかかってきて出かけられないので来てもらえますかっていうふうなご相談といいますかあるんですね。
はい、もちろんです。
そうですか。で、それはちょっと予定を組まないとなかなか、はい、今すぐというわけにはいかないかもしれないですね。
そうなんですね。そこがちょっと申し訳ないところであるんですけれども、予約を取っていただいて、訪問させていただいたり、来ていただいたりっていうことになるかなとは思いますね。
でもやっぱりご自宅に行かれた方がよりその方の環境全体を見渡せるので、相談のその解決の糸口などは探りやすいかもしれませんね。
そうですね。ご自宅の方がやっぱりリラックスしてお話ししやすいっていうところももちろん大きいですね。はい。あと反対にやっぱりその精神障害や発達障害を抱えている方ってなかなか外出の機会がないっていう場合もある方もいらっしゃるので、その相談に来ていただけますかっていうことで、外に出るきっかけとして使っていただくっていうような場合もありまして、ケースバイケースなのかなっていうふうには思っております。
そうなんですね。じゃあ早速ですけど、まずこの冊子の方にもございますが、自己紹介という記事がございます。ご自身でちょっとご紹介いただけますか？
はい、ですね、繰り返しにはなるんですけれども、普段はですね、三田市障害者総合相談窓口聞いてネットというところで相談員をしています。もともと奈良県で生まれ育っているので、ちょっとサンダとは縁がなくて、十数年前に引っ越してきたというような形ですね。
そうですか。サンダの住み心地はいかがですか？
やっぱり自然が豊かなので、そういう点では、いいとこだなと思いますね。
住みやすい場所という環境としても、そうですか。ピアサポートというもの自体のこう言葉はね、割とご紹介もしたりするので耳には馴染んでると言いますか、聞き覚えはあるんですけど、詳しいそのこう説明をと言われるとなかなかちょっと正確に言えないんですけど、ご説明いただけますか？
はい、そうですね、ちょっとピアサポートの話をする前にちょっと私の話にもうちょっと戻ってしまうところがあるんですけれども、私自身が20年ぐらいですね、精神疾患を抱えながら生きているところがあって、医学的には双極性障害、別な言い方をすると躁うつ病っていう病気 を、はい、まあ、抱えながら、まあ、暮らしているわけですね、
は
い、でそんな中で、まあ、入院をしたことなんかもありますし、今結婚はしてるんですけども、
はい、
まあ、病気とかいろいろなことで離婚をしたりであるとか、
以前ですね、
うん、はい、仕事を辞めなければいけなかったりとか、サンタに来てからもしばらく引きこもりがちな生活をしていたりだとか、その、まあ、まあ、人生って誰にとってもいろんな苦悩ってあると思うんですけれども、
そうですね、
その、まあ、病気ゆえにいろいろなことをまあ経験しているかなと思っていて、はいはい、でそのことっていうのはなかなか人に話しやすいことかって言われると、まあ、今は比較的話せるんですけど、まあ、当時はなかなか人に話せなかったことが、まあ、たくさんあったなっていうふうに思うわけですね。そんなところから多分ちょっとピアサポートの話になるかなと思っています、
はい、そのピアサポートということは、うん、いわゆるご自身の経験したお話などを同じ立場の方としてお話をするというふうな解釈も入ってますか？
あ、そうですね、経験を語るっていうこともピアサポートにはおそらく含まれると思いますし、経験を語るだけではなくて、
はい、
そのお互いに支え合う、で相手のその話を聞くとかも、
はい、
そのベースには根底にはあるのかなというふうに思いますね、
じゃあそのご自身で当初はお話がなかなかできなかった、うん、今お話ができるようになった、それはこのサポーターとしての活動があってということになりますか？
そうですね、なんかいきなり人に対してこういう話ができるわけでは多分なかったなと思いますので、同じような当事者の仲間と、まあ、知り合う機会がまたまたまあったわけですね、
はい、
そういう集まりに顔を出すっていうことが幸いにもあったんです。紹介されていくようになって、うん、そこで同じような当事者の仲間と会うわけですね、そうするとそういう場所だと自分が病気であることを話しても、
うん、
まあ、受け入れられるし、
はい、
その私だと当時だとやっぱり眠れないとか、
はい、
まあ、人に対してなんか被害妄想的な感じを抱いてしまうとかいうところがあったんですけど、うん、
はい、
そういう話をなんか普通の人にすると多分驚かれるし、なかなかちょっと心配はしてくれても、
はい、
うんうんとは言っていただけにくい話題なので、まあ、同じような仲間だと、まあ、そこが普通に世間話としてできる、
はい、
受け入れてくれるっていうのがとても心地よかった、
ね、同じ温度で受け止めてくれて、
ね、
キャッチボールができる、
あ、はい、まさにそんな感じだと思います。
あ、そうするとすごく気持ちの中でも壁を作ることもないし、言葉を選ばなくても、
はい、
素直にこう出てきたものを出せるという安心感、
はい、
大きいですね、この安心感っていうのは、ね、
そうですね、だからそこがそのピアサポートのすごく大事なところかなと思いますね、
先ほど、ま、7人で担当していらっしゃるとおっしゃいましたけど、はいはい、いらっしゃるのはお一人、それともその時にも数人なんかいらして、ご相談の内容によって聞き役というのがこう、うんうんうん、なんか担当されるんですか？
その7人っていうのは聞いてネットの、まあ、相談員が7人っていうことなんですけれども、
はい、
それぞれ少し役割があって、
あ、そうですか、
まあ、うち2名はですね、
はい、
どちらかっていうと就労を担当する相談員
ですね。あ、お仕事関係ですね、
はい、あるいはその生活を支援するような相談員であったり、ちょっといろいろ役割があってですね、
はい、
はい、またどこかで聞いてねとの案内を見ていただければとは思うんですけれども、
あ、そうですね、はい、
7人が常にその事務所にいるかっていうと、そうではなくてですね、
はい、
皆さんいろんな資格を持って働いてるんですよね、
はい、
社会福祉士だったり精神保健福祉士だったり、
はい、
で、なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、私と同じように訪問をしたりとか、はい、来所の相談を受けているので、やっぱりいないことの方が多いですかね。窓口に常にいる時間帯もあれば一人しかいない、
はい、
という時もあるっていうような感じで思っていただけると、
はい、
はい、
ただこう相談したいなっていうので皆さん行かれて、
はい、
それは予約なくてもふらりと行ってお話を聞いていただける窓口と思って大丈夫ですか？
は
い、
それは大丈夫です、なるべく誰か一人はいるようにはしていますので、 フラッと来ていただいて、ね、やっぱり来られるときってやっぱりとても勇気がいると思いますし、
ものすごくありますね、
はい
はい、もう何をこう話していいかもわからないので、うん、そこにこう行くだけの気持ちがまずは大きな大きな、あの窓を開ける扉を開けるあのパワーがいると思うんですけども、行って大丈夫かなっていう不安もありますけども、せっかくの機会だから皆さん方に気軽にねお越しいただける、なんかこうメッセージがいただけたらいいなと思って、
はい、やっぱりこういう窓口を知っても実際に足を運ぶまでって大丈夫かなとか聞いてもらえるんだろうかと思ってドキドキするのかなと思います。私も実際そういう経験は多くありましたので、でもちょっと怖いかもしれないけれども、まあ、足を踏み出していただければ、うん、今抱えている何か困難だったり辛いことっていうのが少し道が開けるかもしれないので、うん、まあ、来ていただけると、まあ、私たちは少なくともお役に立ちたいとは思ってるし、少しでも困難を軽減できればなんていうふうには思っていますので、はい、少しそういうご一緒できればなと思いますね。
そうですね、待っててくださってる方が、
はい、
お役に立ちたいっていう気持ちで行ってくださるよっていうふうに思うだけで、なんかちょっとこう行く気が楽になりますね、うん、なんか行くからには、うん、こういうことで来ましたっていうきちんと目的と自分の欲求をね言わなきゃいけないのかなと思って、うん、何から話していいかわからない、整理もつかない、でもこう自分の中でこううつうつとしてる、何かこう答えが出ない、うん、しんどいっていう時に行って座るだけで、うん、皆さん方がちょっと何か世間話のきっかけもしてくださったり、うん、というお役に立ちたいという気持ちで言ってくださるというのは随分嬉しいですね。
そうですよね、やっぱり来られている方って、うん、困難の中にある時って自分はこれに困ってるんだっていうことがなかなかやっぱり口に出して言うことって難しいし、自分でも分からないからね、来るわけですから、やっぱりもやもやした状態でやっぱり来ていただいて全然大丈夫ですよっていうのはお伝えしたいですね。はい、
じゃあ来られて割とこうじーっと黙ってらっしゃる方も終わりですか？
もちろんです、たくさんいらっしゃると思いますね。
たくさんいらっしゃる、
はい、
ぜひお聞きの方ね、そういうの大丈夫ですと今言っていただいたの、これは嬉しいですね。そこからなんかこうどのようにこう開いていかれるんですか？
そうですね、本当にいろんな方がいらっしゃるので、うん、私も1年間でだいたい150人ぐらいの方と関わるわけなので、本当にいろいろかなとは思います。中には本当数回の関わりで自分の道を見つける方なんかもいらっしゃるし、
はい、
でもなかなか事態が良くならないっていう方ももちろんそれはいらっしゃるんだけれども、うん、でも長い目で見るといつの間にか就職をされていたりだとか、はい、家族とうまくいかなかった方が普通に家族と買い物に出かけられていたりだとか、
はい、
はい、なんか美味しい食べ物を食べるのが美味しい、いい人生なんだなってなんか当たり前の日常をなんか噛み締めてらっしゃるとか
、
いうふうにはなっていってるなっていうのもあってですね、劇的な変化はないことも多いなと思うんですけど、ちょっとずつ良くなっているんだろうなっていうのことは感じますね。
でもある意味その今のちょっとずつっておっしゃったけども、それはものすごく大きな変化ですよね。
まあそうですね、言われてみるとそうかもしれませんね。
沈んだ状態でずっと横にいて、うん、もしかしたらどんどんどんどんもっと沈むかもしれないのが、うん、良くなるってこう上に向くっていうのは、うん、私もちょっと知り合いでそのとてもしんどい方を知ってましたけど、うん、もう何も上に向くなんて考えもできないっていう状況もありますので、そういう方がなんかこう糸口を見つけてお話も、でも結局あれかな、一人じゃないっていう感覚をどこかで持てたらちょっとあれなんですけど、そのあたりは逆に加谷さんの方がご経験あると思いますけども。
そうですね、
や
っぱりなんかしんどい時ってなんで自分だけがこんなに苦しみを負ってるんだろうって、誰でもなると思うんですよね、
はいはい、
でそんな時に同じような病気の人であれ、そうでなかったとしても、うん、ちゃんと話を聞いてくれて分かってくれたんだと思うことっていうのは、自分は一人じゃなかったんだなっていうような、うん、なんか発見につながるのかなと思いますし、うん、なんか そこからあなんとかなるかもしれないっていう、ちょっと希望の光が見えるかなっていうような感覚を抱ける、まあ、それのこと自体すぐ希望にならないかもしれないけど、なんか少しその、うん、ふんわっとしたようなね、気持ちになれるかもしれないですし、
ただそのおっしゃったその、しんどい時っていうのはできればまあ家族とか友人とかがこう周りは支えたいと思ってるけど、逆にこういうあのまるっきり初対面でもとにかくお役に立ちたいと思って待っててくださる方の方が話しやすいんでしょうか。
そうですね、まあ、多分あの話しやすいこともあればもちろんそうでないこともあるとは思うんですね。でやっぱり身近なご家族 の役割ってすごく大きいなと思いますが、あの一方で身近だから話しづらいことってあるなと思いますよね。これ以上こんな家族に心配をかけているのにこれ以上相談していいんだろうかとか、なんかそういう負い目を感じながらしんどい時って生きてると思いますし、あるいは逆にあの家族に理解されてないと思われている方も、はい、もちろんたくさんいらっしゃるなと思うので、あのやっぱり第三者の方が、
はい、
あの少しその方の問題とかを眺めてみることができると思いますので、第三者かもしれないけれども、あのお役に立てる存在なのかなっていうふうには思っています。
はい、ぜひあの皆さんでこの訪ねて行かれる方々は、とにかく今ちょっと毎日がしんどいなという、なんか一人だけ行きづらいよなとか、そういう気持ちでいらっしゃる方も寄せてもらっていいわけですね。
そうですね、あの必ずしも、私たちの窓口は障害者総合相談窓口っていうふうについ
て
ますけれども、
はい、
あの障害者手帳を持ってないと、
うん、
あの利用できないとか、そんなことはありませんので、はい、あの手帳がない方でも大丈夫ですね。はい、
じゃあ、 あの予約をしてもちろん寄せてもらってもいいし、
はい、
その寄せていただく勇気が出るためにちょっと電話で話したいなという方でも、あのまずはお電話をいただくことも可能なんですね。
もちろんですね、はい、
その連絡先をちょっといろいろご紹介いただいていいですか。
はい、あの三田市障害者総合相談窓口聞いてネットはですね、あの4つのセンターで構成されてまして、それぞれあの基幹相談支援センター、生活支援センター、精神障害者支援センター、障害者就業支援センターっていうふうになっていまして、
はい、
その電話番号はですね、あのそれぞれ代表になってます。
はい、
で 079-559-5205 にかけていただくと、
はい、
あの7人のうちの相談員の誰かが出るっていうような形になってます。
はい
はい、
でそこであの、まあ、顔が見えてない分お話もしづらいかもしれないし、黙り込んでしまうかもしれないけど、でもお電話をいただくことは何かのきっかけの始まりにもなりそうですか。
はい、あのもちろんだと思います。あの、まあ、私たちはあのそれぞれ専門の資格を持っているものもたくさんおりますので、
はい、
あのまあ、困難な中にある方のお話を聞くっていうことは、あのトレーニングを受けていますの で、
そう
です
、ね、
安心してお話しいただければと思っております。
決してお電話でこうやつぎ早に質問攻めに会うことはない、
はい、
ということですね。はい、わかりました。ぜひ皆さん安心して、場所をあの最終的にもう一度ご紹介いただいていいですか。
あ、はい、あの三田市 の、 あの総合福祉保健センターの1階にあります、
はい、
あの川除けっていうあの向こう側沿いのですね、
はい、
あの堤防のところにありますので、
はい
はい、もう三田駅からだと歩いて15分ぐらいになりますでしょう。
はい
はい、
お天気のいい時だったらお散歩がてらという、ね、
そうですね、
景色を見ながら歩くのもいいですけども、はい、正面玄関を入ってどのあたりにありますか。
正面玄関を入るとロビーの中の右側にあって、あ、
はい、
カウンターがありまして、
はい、
聞いてネットっていうふうに看板が出ています。
そうですか。
はい、
はい、わかりました。じゃあもう迷わず行けそうですね。ありがとうございます。ここまでは、今月号人権三田12月号の、中に今回の記事でピアサポーターの加谷聡さんにお話を伺ってまいりました。また皆さん方気軽にお話をあの聞いていただける場所としてご利用いただきたいと、ぜひたくさんの方にね、あの知っていただくっていう機会にもね、今回なったかもしれませんので、 気軽に安心してお出かけいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではもう一度この三田市障害者総合相談窓口聞いてネット、こちらの連絡先として電話番号をお伺いしましたのでご紹介をしておきましょう。電話 079-559-5205 気軽にぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。さあそして後半はこの冊子の、特集2になっていますね。犯罪被害者の声を聞くという、こちらのシリーズのお話をいただきます。お入りいただいたのは人権共生推進課の藤田哲也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この記事は講演会があったその模様を、ちょっとかいつまんで書いていただいているということですね、はいはい、ご紹介ください。
特集2の、犯罪被害者自助グループ6高友の会の会員の寺田真嗣さんの講演を聞いてお伝えします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
で犯罪被害者って一体何っていうことからちょっと入ってます。
はいはい、
で自分や家族が犯罪に巻き込まれる、でその人たちはなりたくて被害者になるわけではない。
はい、そう
で誰に起こるかわからない、
はい、
自分や家族が巻き込まれるということで、はい、そういう方たちを犯罪被害者ということになっております。
はい、
で、講演会は、昨年度、令和3年の11月28日に行われた講演会なんです。
ちょうどもう1年ちょっと前ですね。
はいはいはい、寺田真嗣さんって大切な家族を亡くしてっていうタイトルで、はい、犯罪被害者遺族の立場から講演をいただきました。
はい、
で寺田真嗣さん自体は奥様を、犯罪奥様が犯罪に巻き込まれて亡くされたようです。
うん、
で犯人はまだ捕まっていなくて未解決事件となってます。
そうなんですね。
はい、で、まあ、19年も経ってるのにまだ未解決ということです。はい、
うん、
で
どんなこうお困りごとというか、
あのね、寺田さん自身は仕事を休んで、
はい、
こういろんなところへ説明に しに行かなきゃならない。犯罪の、ね、うん、訴えを
犯人逮捕につながるためにも、はい、
つながるために、
あ、
で、はい、まあ、仕事を休んで何回も何回も同じような、ことを説明しなきゃいけない。うんうん、
はい、
でまあ、例えばそれが仕事を持ってる人なら、うん、仕事を持ってる人でそう休んでいかないといけないし、
ね、はい、
例えば学校で犯罪に遭う場合は、なかなか学校にも行きづらいとか、
あ、
で 職場で犯罪に遭ったらそう、うん、職場にも行きづらい、仕事を辞めなきゃいけないっていうことを強く訴えられてました。
はい、
で犯人逮捕のためにビラ配りとかもされたようなんですが、うん、
はい、
なかなかその当時は警察も支援していただけなかったみたいで。
あ、そうなんですか。はい、
2004年、はい、犯罪被害者基本法ができて、警察もかなり支援とかビラ配りとか手伝っていただくようになったようです。で、今の犯罪被害者が行われている状況とかいうのがあるんですが、
はい、
まあ、その例を、紹介されてるんですが、
はい、
下関ので、車が暴走して人を跳ねた後刃物で刺殺した事件の例が載ってます。
はい、
車で跳ねられた被害者は自賠責保険の賠償対象となったが、刃物で刺殺された被害者には犯罪被害者等給付金のみが支払われたようです。まあ、同じ事件でありながらちょっと保証額が違ってますねっていう。
同じ犯人が同時に行った犯罪でも、はいはい、そのひき逃げの方には暴走した場合の車での被害には自賠責があって、はいはい、でそこから降りて次 の, あの犯罪を犯した方にはその内容が違っているということで、
はい、給付金のみっていう
ことですね、対応が違ってくるわけですね、はい、はい、同じ犯人でも、うん、同時のことでも、
はい、
はい、
それでこれはなんとかしてほしいと思っていろいろ、あの講演会とかもされているようです、
あの理不尽な状況っていうのは以前もちょうど2週間ほど前かな、あの NHK のテレビでもしてましたけど、いつ本当に被害者家族になるか、あの誰もが同じ条件というところで、はい、あまりにもこういうあの支援が届いていない、うん、ということ の, あの理不尽さにはご本人たちが今一生懸命頑張ってこういう講演をされてらっしゃるということなんですね、うん、
はい、
私たちも全然知らない部分でしたね、はい、
で、あのトラブルがあった場合、
はい、
あの被害者側にも過失があるんじゃないのっていう思う方がいらっしゃるようです。で、例えば子供が夜遅く歩いてて、うん、あの
犯罪に遭う、
巻き込まれた、
はい、
でもその子供は別にあのうろうろしてるわけではなくって、はい、例えば塾の帰りとか、
そうですよね、
でも女性もそうですね、
はい、そうです、
女性が一人夜遅く歩いてるから犯罪に遭うんだっていう、こと自体、そういうこと自体がおかしいんじゃないの、
うん、
まあ、偏見というか、
あ、
そういうことを訴えられてました、
うん、そういう言葉にまた傷ついてしまうわけですよね。
そうですね、二次被害っていうことですね、
はい、じゃあそのあたりを一生懸命この講演で、まだまだじゃあその犯罪被害者というのはあの十分な支援も受けてらっしゃらないし、
はい、
社会的なあの、はい、認識も少ないし、はい、ということで今一生懸命訴えてらっしゃるということですね。寺田さんはなんか、あ、ごめんなさい、どうぞ、はい、
で一度そういう犯罪の報道が出てしまうと、なかなかあの間違った情報でも
ね、
修正されない、
はい、
でしかも今インターネットがあるんで、どんどんどんどん拡散してしまう、
はい、
なかなかあの無理解とか、
うん、
二次被害っていうのは辛いものがあるようです。
うん、じゃあ私たちも本当にあの事実をしっかり見つめて、そしてその被害に遭われた方、ご家族の方の気持ちをもっとこう寄り添うようなこう配慮も必要だということですね。ありがとうございました。昨年行われた、講演会のお話をまずご紹介いただきました。続いては4枚目になります。この記事もですか。
その前に、
あ、はい、
あの犯罪被害者の、兵庫被害者支援センターの、あの窓口を紹介したいと思います。
はい、お願いいたします。
一人で悩んでいませんかということで、突然犯罪や性被害を受けた方に専門的な研修を受けた相談員が対応しますということです、
はい、
まずはお電話でご相談ください。で、秘密厳守ですので電話相談は無料です。犯罪被害全般は、078-367-7833、火水金土、午前10時から午後4時までです。祝日、お盆の休みですからね、これ8月の12日から16日、お正月休みですね、12月28日から1月4日は除きます。でもう一つありまして、性暴力被害専用っていうのがあります、はい、078-367-7874、悩みなしっていうことですね、
はい、
これも月火水木金、平日ですよね、
はい、
で午前9時から午後5時まで、
はい、
同日祝12月29日から1月3日までは除きます。で一人で悩まないでぜひお電話ください。
はい、ありがとうございました。そして、先ほどちょっと触れました4枚目の私出会う気づくつながる、こちらの記事についてもご紹介ください。
とみんな違ってみんないいというタイトルで、はい、上野台中学校の教先生ですね、
はい、
谷勝元也さんの、
はい、
人権作文です。
はい、
で上野台中学校で、人権教育を として、神戸市医療福祉専門学校の三田義足士装具士科で勤務されている先生と義足ランナーの方に来て講演をされ、はい、していただいたようです、はい、その時の体験を書かれております、
はい、
でその時の体験のことなんですが、義足ランナーの方は身体障害者に何かしてあげないという特別な意識は必要ないんです、
うんうん、
例えば満員電車でお年寄りや妊婦さんを見かけたら座席を譲ろうとすると思います、うん
はい、
その自然な感覚で身体障害者と向き合ってほしいって話しておられたようです、
はい、
で、まあ、講演会を聞いて、まあ、生徒からも意見があって、
はい、感想がありました。
普段通りにするのが一番いいのかな、はい、と思われたようです。で、まあ、そういう社会になれば一番いいのかなと僕たちも思っています。で、そうですね、
そのあたりの感想を書いていただいたということで、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に相談窓口の連絡先まとめていただけますか。
暮らしの人権相談というのがあります、はい、電話番号を言います、559-5062、 ファックスが 559-5063 です。月曜から金曜9時から17時まで、
はい、
祝日年末年始は除きます。で、専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、これは予約がいります、
はい、
まず電話していただくということですね。
先ほどと同じ電話番号ですね、はい、そこで予約を取って、
はい、
で逆に予約が取れた日にちを調整してくださる、はい、ということですね、は
い、電話番号言います。559-5062、ファックスが 559-5063、
はい、
月曜から金曜9時から17時、
はい、
祝日と年末年始を除きます。で、人権擁護委員による定例人権相談、これも予約がいります、
はい、
で電話番号は 559-5148、 ファックスが 563-7776 です、
はい、今月は12月のいつ来られますか。
22日木曜日、はい、1時から、16時、
はい、
4時までです、
はいはい、分かりました。
よろしくお願いします、
はい、後半の方にお話をお伺いしましたのは人権共生推進課藤田哲也さんでした。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は1月12日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。